Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月4日になりました、
はい、
ちょっとね、うんうん、もう4月からは番組あるんですかとかね、はい、いうことも聞かれていましたけれども、はい、無事によ
かったです。
今年度もやることになりまして、サウンド版半径500メートルという番組なんですけれどもね、は
い、
私たちのラジオ番組を聞いていただいている方には、うん、ぜひ来ていただきたいですね、
うんうん、そうなんですよね。
音楽祭、
そうなんです。
たびたび来てくれてるはい、阿郷さとしさんが、ね、はい、芸術監督やってますね。そうです、シアターイーナイン京都で、
う
ん、2日間だけの音楽祭、
はい、
劇場で味わう音楽祭ということで、
そうですね、
半径イーナイン、
そうです、
いよいよ来週、うん、土曜日と日曜 日、
はい、
土曜日は夜ですか。
そうですね、
で日曜日に、
はい、
昼、
日曜日は午後から、
夕方ね、
うん、はい、午後からですね、
午後からね、
はい、
まだお席あると思いますので、うんうん、ぜひぜひ聞きに来ていただいたり、これ、はい、お芝居が、
はい、今年はね、
はい、遠藤さんの原案で、
はい、はい、そうなんです。
どうですか。
すごく愉快なね、喜劇なのでね、短い喜劇なので、ぜひ皆さんね、見に来てほしいです。
いいお話、
はい、で原田さんがね、またメインキャストでね、出ていただいて、音楽もいろいろと演奏されますので、ぜひとも来てください。
もう本当に心からお待ちしております、
はい、
調べたいなという人は半径 E9、
はい、
E が大文字の E、うん、で9は Q ですね。
そうです、
半径 E9 で調べていただいたら出てくるんじゃないかな、
はい、お待ちしてます。
はい、ということでございましてですね、うん、どうしたどうした、もうなんやライブの宣伝してるぞみたいになってますけれども、はい、私たちの番組サウンド版半径 500m と言いまして、
はい、
半径 500m というフリーマガジン、
うん、
これが元になっている番組です、
はい、
そしてこの半径 500m を編集長として出しておられるのが円城さん。
はい、そうです。
なのでこれめちゃめちゃおもろいし、編集長のこぼれ話聞こうよと言って始まったラジオ番組なんですね、
うん、
で円城さんがもう一つおっちゃんとおばちゃんという、はい、フリーマガジンも出しておられまして、
うん、
これもこぼれ話を聞こうということで、2つのフリーマガジンが柱となっているラジオ番組です。
はい、そうです、
1時間聞いていただくとどんなフリーマガジンかよくわかると思いますので、
う
ん、ぜひ聞いていただきたいと思いますが、
はい、
手に取って読んでみたいなと思っている方、
うん、
大丈夫です、ご心配なく。なんとメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
ぜひプレゼント希望の方はお便りにプレゼント希望と書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方、住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新子編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ毎回こうどこかの記事からのこぼれ話なんですけれども、はい、その記事の元になったバス停当てクイズか、うん、もしくは何かこうまあ、出てくるお店の名前とかね、うん、新しいクイズもありだよということで、
はい、
クイズを炎上さんに担当していただいてますが、うんうん、今日は何クイズ？
今日は、はい、お店の名前です
。あ、そうなの、
はい、
最近お店の名前クイズ多いじゃないですか。
ちょっと続いてるかな、
はい、
うんうん、ですね、バス停は天神公園前というね。
天神公園前、
はい、そうなんです、
はい、
で、そこのね、まあ、喫茶店なんですけど、
喫茶、
この喫茶店の名前がね、うん、昔ここ天神公園前じゃない時ね、まあ、50年ほどやってる喫茶店なんですけど、
はいはい、
最初少しの間北山店にあったんです。北山にあったんですよ。
お、
うん、
ほう。
でその時に、ある漫画の雑誌がね、
は
あ、があって並んでたんです、
その店には、
うん、おう。でそこからその漫画の雑誌名を店の名前にしたという。
え、北山にあった、
はい、
漫画の雑誌名が名前のお店、うん、
はい、で今はこの天神公園前の近所のね、
はい、
蔵間口通りなんですけど、そこに来てからは、まあ、その雑誌そんなにたくさん並んではいないんですけど、
うん、
はい、まあ、漫画雑誌の名前が、
漫画雑誌、
はい、さあ皆さん考えてください。
こう、なんやろ
う、うん、でね、
はい、もう考えさせて、は
い
は
い、そんなことないですよ、うん、ゆっくり考えながら聞いてくださいね、はいはい、で、ここはね、サイフォンコーヒー、
サイフォン、はいはい、
うん、でジャズが流れている。
あ、いいね。
そうなんです。で、まあ、当時マスターあれですね、ロングヘアだったんですよ。
ほうほうほう。
でどうかな、今もロングヘアかなとは思ってるんですけど、束ねてね、後ろに三浦さんという方が、
はい、
でこの方ね、最初にコーヒーの味知ったのは5歳。うん、たまたまね、母方のね、おばさんがねアメリカに住んではったから、
うんうん、
なんか木豆が送られてきたんですって。
ほうほうほうほう。
でそれを、まあ、レストランをね、父方のおじさんが営んではったから、
はいはい、
そこで焙煎してもらって、
うん、
で飲んだのが5歳。
うん、
もうそっからもうコーヒーにその日からハマるんですよ。
5歳けど分かったってこと？
そう、なんか最初はね練乳いっぱい入れてもうたって。
あ、なるほど、それは美味しいな、
うん、
それは。
でその環境やから、まあね、なんかこう自分で、あ、もっとこうしたらこうしたらみたいなんで、
はいはい、
どんどんどんどん美味しいコーヒーを極めていって。
なるほど。
3人師匠がいてね。
ほう。
もうすごい面白かったんですよ。大阪の師匠にはストレートコーヒーの、まあ、美味しさ、
はい、
もう豆をの入り方、
うんうん、
それを学んだと、
はい、
で奈良の師匠にはね、
はは、
ブレンドのバランスを学んだと。
なるほど。
で京都の師匠には全体的な安定感を学んだんですって。
安定感、
だからね、無敵のコーヒー屋さんですよ。本当に。
おいしそうやな、
うん。で、まあ、もちろんね、ここの、常連客もいるんですけど、いろんな喫茶店、当時12店舗ほどって言ってありましたけど、に卸してはるんですね、
豆を
ね。おうおう。でこんな味がいい、こんな味がいいって聞いて、それになる豆を選び、焙煎度合いも決めて、入れ方も決めて、それを伝授してはるんですよ、
うんうん、
この豆をこういう風に、しかも水まで、これだったらこの水が合うよ。
ああ、なるほど。最後入れる時な。
そう、うんうん、だからそれも全部、そこのお店にそれぞれレシピをちゃんと考案して、コーヒーですよ。でそれをみんなにこう語って、でそういうお店ばっかりでしたが、こちらで入れておられるのはこの豆を。
はあ、
すごいんですよ。
もう飲みたいけどな。
飲みたくなるでしょ。
う
ん。で、まあすごいなと思うのは、こう息子さんも継いだはってね、あと、
はいはいはい、
三浦さんのね。で焙煎うまくいかないと、まあ開けられないじゃないですか、その12店舗。
はいはいはい、そうな。
っていうことはもうもちろん徹夜する時もあるし、
うん、
もうすごい2人で頑張ってやってはるんですけど、なんか両方ともの方がなんかこうまるでこうブラック企業に雇われている 社員さんのようやって二人で言い合って
はる。自分らはな。
自分らが。
でももうやらずにはおられない。
そうそうそうそうそう。
ね、すごく。ほんまにさ、この間もなんかちょっとそんな話になって、
うん、
うちの豆が変わりますっていうのはやっぱり、うんうん、店のね、あの常連にとっても大問題やけど、うん、やっぱりね店主にとって大問題。
そうなんですよ。
やっぱり自信持ってこの味やから。
そうだから、まあもちろん自身で焙煎されてるとこも最近増えてますけど、
はいはい、
ものすごい信頼できる焙煎人から、
はいはい、
その、ね、仕入れてあるとこも少なくないので、そういうところはその豆が万が一途絶えたらね、
もう大変なこと。
これも大変なんですよ、
うんうん、
味変わるからね。
そうやな、
うん、だからなんかもうそれの責任感がずしってあるんですって。
そらそうやと思う、う
ん、人のお店が自分のせいで営業できなくなる、うん、
はいはい、
もうそれをひしひし感じて、もう絶対そうならへんように、
そうやな、
もう必死ですって言うとありました。
だからブラックとか言ってる場合ちゃうってなっちゃうよね。
そうなんですよ、うん、本当にそうなんです、
まあ、ありがたいよね。でもおかげで変わらないコーヒーを飲めるという。
そうなんですよね。
なるほど、素敵やけどな。なんやろう、漫画の。
わかりますかね、いろいろ漫画雑誌ってありますよね。
そ、例えばサンデーとかいうことね。
あ、そういうことですよね。
ジャンプとか、
そういうことです、そういうことです
ね。
わ、うん、かりますか、
漫画雑誌、
うん、ちょっと古いやつ。
古いやつ、
うん、だいぶ前からあって。
漫画雑誌の。
そうですそうです。
だいぶ前からあって、
はい、
少年。
少年漫画になるんかな。少年漫画といえばそうかもしれない
ですね。少女漫画ではないってことよね。
そうですね。
なるほど、
うんうんうん、
うわ全然わからへん。
そうですね、
分かりませんね。
はい、
ま
あ、
かりました。
2002年まではこの雑誌あったんです。
2002年まであった、
はい、月刊で。
月刊、
はい、もう分かってる方いらっしゃると思います。はい、いますね、
はい、
ガロ。
あ、
あったでしょ、あったでしょ。
もうさ、
うん、
あったし、
うん、
知ってるし喫茶店しそガロやし腹立つわ。
これ悔しそうですね。
マガジンが出てしもて。
ああ、そうかそうか。
サンデー行ってジャンプ行ったらもうヤングマガジンとか絶対ちゃうやん。もうで最後コロコロコミックっていうの出て、もう絶対ちゃうわと思って、もう全然意外やな。
はい、
古いね。
古いですよ。
なるほどね、
はい、
ガロね。
ガロでございました。
わあ、そうですか、はいはい、はい、ガロ北山にありました。
はい、
今どちらにあるって。
これはね、はい、もうあれです、鞍馬口通り、天神公園前っていうバス停からもうちょっとだけ西に
行けば
入ったところで、はい、あります。
わかりました。これもう、わ、ガロ懐かしいっていう人もおられると思いますね、
うん、
実はこれ半径 500m のウェブページでも、ご覧になれるということで、はい、ビジュアルも含めてぜひネットでも検索していただければと思います。美味しいコーヒー聞いてるだけで飲みたくなりました。はい、新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス天神公園前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあ、ジャズを流す喫茶店の音楽で、
うん、
もうすっごいジャズしたやつを探してたんですけど、
うんうん、
僕自身がそんなにやっぱりこう精通してないというか、
はい、
そしたらうわめっちゃ好きやっていう、
はい、
ジャズっぽくアレンジされた大好きな曲が見つかってしまったんです。
はいはい、
で こういう曲じゃないかもしれません、
うん、
ガロで流れてる曲はね、うんうん、でもこれにさせてください。マイルス・デイビスでタイムアフタータイム。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。名曲やし、さすがマイルス・デイビスやし、
こんな感じでやってはったんです ね。私知らなかったです、はい、
そうそう、見つけたらどうしても流したくなってしまいました、
はい、
お送りしたのはマイルス・デイビスでタイムアフタータイムでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。トヨトヨトヨタカローラ京都。カロカロカローラカローラ京都。 京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都看護師が代表メディカロードジャパン例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添いますお医者さんの味方メディカロードジャパン
原田博之の
音楽機構
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです
ありがとうございます
ずっと新しいアルバムをね
ノリタンから
はいそこからずっと1曲ずつやってまして、
はい
今回、うん、ララという曲がね
ララ
はい、
はい、
やっとやってきましたが
やっとやってきた
これ私実はこのアルバムに入るまでねははララが好きで流したくても音源がないじゃないですか
お
もうすごい困ってたんですよそれでいわゆる原田さんの YouTube チャンネルね
はい、はい、
フォロワーずっと止まってる
じゃあなんてこと言うの、ね、皆さん YouTube チャンネル登録していただいていいですよ、
は
い、
であそこでね歌われて私わこの曲いいと思って
ありがとう
でもここはその音源ではちょっと耐えないからね、
はい、そりゃそう
や
な、
やっぱ、うん、なかなか音声そんなに良くないから、
はい、
だから流せないアルバムになってへん、
うん、
もうどうしようもなかったっていうねでその中でやっとアルバムにね入ってこれ何年前ですかこれ作られたの
これは 5,6 年かなもうちょっと前か7年あ 6,7 年かな
あそしたら比較的
そうですそうです
あそっかそっか、
うん、昔のバンドのメンバーが、
うん、
集まって一緒に久しぶりに海行ってそこでちょっと作ろうかって言って
あララそうですか
で、卵ができて、
うんうんうん、
で形にするねって言った感じかな。
そうですか、うん、すごく可愛い曲なので皆さんぜひ聴いてほしいなと思って
そうですね、まあなんていうかな弾き語りみたいな顔してんのに、
うん
っていう瞬間があるので、
ね、途中でねアレンジでちょっとエレキギターが入ってくるので、はい、ぜひそれも楽しんで聴いてください、
はい
はい、では、原田博之新しいアルバムのノーリターンからララ
「もう一回って君が聞く」「こうやって時は行く」「まだだよって僕も言う」 時は行く、まだだよって僕は言う。ラララララ、 Love and Love Life。
いいギターを福島くんが、
ね、すごくかっこよくなってますよね。
弾いてくれまして、
ね、
よくなったな、
はい、最後のティーンって音が私は好きなんですけどね。
ハーモニクスのね、
はいはい、はい、大好き、
うん、はい、もう最後はドレミファソダシドにしようってバンドで決まったんです
そうか、
はい、
はい、
ということでございまして、はい、今日はララという曲を紹介しました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる、着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近は本当にもう来ていただくことが多くなりまして、うん、今日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
は
い、
こんにちは、京菓子司金谷正弘からやってまいりました、金谷渡と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。嬉しい、
金谷正弘というね、うん、フルネームかと思ったらお店の名前でした。
そうです、
はい、そして金谷さんですから。
金谷さん、私ね、
はい、
実は金谷さんのやってらっしゃる、はい、ね、あの継いでらっしゃるお店を、まあ、取材させていただいたことはあったんですよ、
は
い、
は
い、でもちゃんとね、この方はどんな方なんだみたいなことをね、
はい、
あのバス停コラム以来お話してなかったんですけど、再開したのが、うん、この間ね、あの神楽ホテルでね、
はい、
伝統産業のいろいろなあの催しがあったんですね。あのその中の一つに、いろんなところに来られてる中に、あの和菓子をその場で作って、生菓子を食べさせていただくコーナーがあった、
はいはい、
そこに金谷さんがいらした。
作ってらした。
そうですね、あの実演ブースっていうのがあって、毎日違う職人があの実演をするんですけど、その日がたまたま僕行かせていただいて、お菓子作らせていただいたら、こ
う
吸い込まれるように来ていただいて、
それはどうなった金谷正弘やってなって
行って、で最初、あのどちらの和菓子屋さんですかって、ここのここの、え、あの新鮮豆のって、あの私あのここでも話してるんですけど、
はい、
あのあ青のりのね、はい、あのまぶしてある、見た目パッと見た時にマリモのようなね、
はい、
長年ずっと作り続けておられる西陣の中で、はい、そういうお菓子があるんですよ、
はい、
あの中にあの大豆のね、美味しい粉のね、はい、で中にまた大豆も入ってて、はい、で美味しいお菓子があるんですけど、その上品なお菓子の継承者でいらっしゃる、
はい、継承者、
継承者、はい、
かつてマリモマリモマリモと言った記憶が蘇ってまいりました。ただ今日僕食べさせていただき、初めて食べたんですけど、先ほど見た目はマリモでしたけど、うん、もう驚く美味しさ。
そうでしょ、
はい、びっくりしました。
これだから、これを作ってらっしゃる金谷さんが、まあ、ミュージシャンでもいらっしゃるんですが、
はいはい、
あのこのお菓子を、まあ、継承していこうと思われたきっかけとかね、なぜ今これをずっと作っていて、そして今どういうことをなさっているのかみたいなことをお聞きしたくて、たもう
まずじゃあなんで、
まあ、もともと家業がもちろんやってたんで、ちっちゃい頃からまあお菓子、お店と住宅が一緒になってるようなところで
家で作ってる。
そうなんです
よ、西陣の真ん中でね。
であの僕2歳の時にメインで働いてたおじいちゃんが亡くなって、3歳の時に母親が亡くなってて、でまあパートのおばちゃんとかに育てられた感じ。
なるほど。でもお店にずっといた子、
そうなんですよ、そうなんですよ、なんでまあそういう環境で育ちまして、 で、まあ、特にこう次へみたいなプレッシャー、まあ、そんな大きなお店でもないので、なんていうんですかね、その襲名とかもないですし、うんうんうん、なんかまあ気楽な感じでそのままだらだらと大学に行き、10年ぐらいバンドをし、
うん、
あの散々遊ばせてあのいただいていた時にちょっとおばあちゃんがまた入院しちゃったんで、はい、代わりにちょっと働くことになって、今の間助けようって思ったんですけど、そのままちょっとおばあちゃんが亡くな 2,3 年で亡くなっちゃったんで、まあ、そのまま
助け続けて、
助け続けて、はい。
じゃあその入ってみたら馴染むものがあったんですか、やっぱり。
いや、まあ、そのおばあちゃんは作ってなかったんですよね、
うんうん、
でそのおばあちゃんの代わりをとにかくしてたんで、はいはい、まあ、伝票とか配達とか、まあ、営業とかそういうものをまずしだして、でもうちょっと時間が経ってから作るのが人手がないぞみたいになって作り出してみたいな感じですね、う
ん、めちゃくちゃ上手なんですよ。
あ、そう、
それ私その場でその場で作ってもらったんですよ、うん、その生菓子を、お茶菓子とね、はい、よく出るような、もうそれがあまりに美味しく、そしてこの新鮮豆がちょっともう際立ってるじゃないですか、うん、京都の中でもなかなかないでしょ、
ないと思う、
このオリジナリティですよ。
そう、ね、
最後青のりですよ、
はい、もうあのね、さっきも言ってたんですけど、うん、作られているその新鮮豆に、うん、おるキャストが、
うん、
まあまあ地味なんですよ全員。
そうですよ、うん、ね、大豆の粉とか。
ちょっと説明してもらうと、はい、どんな流れですか。
ね、ま、真ん中がいった黒豆、
いった黒豆、
はい、でその周りがマスハマコと呼んでます、大豆の粉、
大豆の
浅入りの大豆の粉とお砂糖をこう、砂糖蜜で、雪だるま式に大きくしていって、で最後青のりをまぶしたお菓子なんですよ。でこれはもともと室町時代のお坊さんの新世承認という方がご考案されて、その時代はお砂糖がないので塩味のお菓子、大豆に大根の葉っぱをまぶして、見た目はまあ苔の、あの玉みたいな感じだったんですけど、でそれが、新世承認のお弟子さんの尼寺に継承されていて、秀吉のお茶会の時に利休さんがそこのお寺から教えてもらってお茶会に使われたという記憶が残ってます。
なるほど、すごいじゃないですか。
そう
です
よ。で、由緒があるんです。
由緒あって、でそれがもうちょっと時代が下りまして、うちの創業が江戸時代末なんですけども、はい、うちの初代がその尼寺から製法を、一応伝授させていただいて、で継承させていただいて販売の許可をいただいたんですが、はい、このまま出すのは面白くない、
はいはいはい、
ということで、江戸時代の後半に砂糖が普及してるんですよ。だから砂糖味にしましょう。で物流が良くなってるんで、丹波の黒豆とか京都に来てるんですよ、
はいはいはい、
で木須域って海の近くで取れる青のりも京都に来るようになったんですよ。だから当時からしたらめちゃめちゃ高級な食材を合わせて使ってるんですよ。
なるほど。
だから僕らすごい豪華キャストなんです
ね。だからハイカラなんだね。
そうなんですよ、うん、
オールスターなんだよ、ね、
オールスターなんですよ。
いや、それをね、ずっとその江戸の末期から今もまだね、かなさんがこうやって作ってるわけですよ。
いやもうね、
うん、
すごいもん、
もうすごいんですよこれが。
すっごい上等なチョコレート食べて上回る感じ
やん、うん、そうなんです。だからなんか多分ね、私京都の凄さってこういうとこなんですよ。例えば新鮮豆京都駅売ってますか、でもそれ知らないですよ誰も。東京にも売ってないし、誰も知らんけど、江戸末期からずっとね、ずっと西陣の真ん中で作ってはるんです。これがすごいと思いませんか。
いや、すごいと思いました。
かっこいい。
そう、でもそこに育ってるから、うん、まあそれはまあそういうもんやろう。
でもね、なんか事情はあるかもしれんけど、ね、これついでくれへんかったらね、金谷さん、ついでくれへんかったら ね、まあ、亡くなってたんですよ。
そうかそうか、あなたそれ言うもんね
本当に、
うん、
まあ、僕がバンドでめっちゃ売れてたらもしかしたら
そのバンド時代
も、まあ、もう京都中がよくぞ売れないでいてくれた
もう聞いてください、このね、私和菓子をこうね、まあ、挟んで喋りながら、
うん、
今原田さんっていう人とこうやってラジオしてるんですとか言ったら、僕その人知ってます。
うわ、ありがとうございます、
ね、僕ネガポジでアルバイトしてる時に、なんかジャンルは違うけど名曲ってあるんやなって思いましたはこの曲ですよって歌ってくれたんですよ。それ確かに名曲ですよね。
ありがとうございます。
だからもうすごいです。いや、もうだからもう
ほんま僕のライブ毎月やってる時代に、
うん、
ずっと厨房で作ってたよね。
そうですね、アルバイトさせていただいてました。い
や、だからもう間に知り合いだらけでした、さっき喋、
はい、
ったびっくりしました、はい、親戚ですほぼ
すごいですよ。
いや、でもそこからまあでもじゃあ今度作るぞってなって、
はいはい、
で作り出して それなんか変わるんですか、自分の中で捉え方みたいな。
そうですね、大体包餡って言って、うん、いろんな生地であんこを包むところからお菓子って生菓子はね、うん、始まって、でそっからいろいろ成形していくんですけど、包餡、はいはい、とかでが結構まあ1個目の壁というか
職人としての、
でもそれやっぱ子供の頃やってるしできるんですよ、
ね、うわすごい、
そのね下駄はありましたよね。
なるほど、手伝わされてこういろいろと、
いや手伝わいはしてないですけど、そのなんか与えられて遊んどけみたいな
感じで、これね僕すごいこの間本読んだからあれやけど、和菓子職人とむちゃくちゃすごいことやね、多分
本案は
できちゃうっていうのは、
あ
だからその手に馴染むまでがほんまに大変、うん、
時間がかかる
って思うんだけど、
そうですね、なんかこう卵をコロコロやって練習するとかみんな言うんですけど、うん、それやだからやったことがない、もうできちゃってた
から最初から、はい、うわ
まああると思う、
サラブレッド、
はい、それほんで、できちゃうんじゃなみたいなんで、まあ進んでいきますよね、
はいはい、だからまあ手伝いはやりやすいで、まあそっからまた6年ぐらい前に京都市京セラ美術館さんで、はい、その美術品とコラボするお菓子みたいな企画を始めさせていただいて、でそっからそのいろんな変わったお菓子を、はい、作るようになり、
もうその時は職人としてまあ作家やねんね、もうい
やでもねやっぱアーティストっぽくはないですね、その頼まれて、
うん、
そえん、うん、なんていうんですかね、だからスタジオミュージシャンっぽいや違うなエンジニアっぽい感じ
で、なるほど、はい、ちゃんとお題があってそれに対して答えていくということですもんね、
は
い、
だからこう、う
ん、
湧き上がる表現ではない、
うんはい、クリアしていく課題が一個ずつあるということね、はいはい、なるほどなるほど、うん、
いやでも与えられてそれでね自分であそれやったらこんな感じみたいな感じはなかなかやっぱ難しいですもんね、
はい、いやクリエイティビティは高いと思います、うん、そうそう、炎上さんそのこの間食べさせてもらって、うん、違いの分かる女としての、
はい、
もう
和菓子はね私ねうるさいんですよ、こう見えて、でなんかまずまあその場でね見れるわけですよ、それこそ法案もそして桜の形にしていく様も、
はいはい、
もうそれはそれは見事でした、そのゆっくりなんていうんだろう、器用な手に私は見えたんですけど、
はい、
ものすごい綺麗に出来上がっていくわけですよ、
はいはい、
そんななんか話しながらですよ、うん、あ僕原田さん知ってますとか言いながらね、
その中で
そうですよ
手を止めずに、
そうですよ、ほんで真ん中にお花のね芯になるところに黄色いのをちょっと入れたりするんだけど、本当にミクロかというぐらい小さいもんなんですよ、
はい、
そんな丸いボタンみたいなものをポンって置くんじゃないんです、うん、もう小さい小さいね、
なんか俺がガサツやっていうことをすぐ表現しようと
するそんなことない、なんかもう櫛の先にチッてつけるようなもんですよ、はいはいはい、本当に、うん、ねそれをちょっとこう入れていかはる中でこうピンクの中に黄色のその芯ができた時に綺麗で、食べたら上品なねもう味になってまして、もう
これは呼ばねばと思った、
もう本当にほんならもうこの新生豆の主だと分かり、
は
あ、はい、ってなってたんです、原田さんのことも知ってて、
はい、呼ばねば、
はい、もうすごい、これはすごい、新生豆の継承者はすごい、
すごいですね、
うん、いや本当すごい、
今後どうですか、なんか
そうですね、まあその時作らせていただいたのはもうめちゃめちゃトラディショナル形の桜なんですけど、うん、なんかその言うたらさっき言った包餡してから、形を作るんですけど、包餡した状態でこう食べ物としては完成してるわけです一応、まあ、肉まんみたいな
ので
、うん、こう手にもくっつかないし持ち運びもできるしっていう、でそっから 2,3 倍の時間をかけて形をしていくんですよ、
はいはい
はい、で僕は一体何をやってるんだろうって思ったことがあって、
うん、
この時間は何やって思って、でそれをこういろいろ考えた結果、はい、まあ、この間アメリカに行ってたんですよ、
はい、
たまたまサンディエゴっていうところに呼んでいただいて、はい、外国の方にワークショップをするっていうのがあって、でそれの海外の人に対する説明でこういうふうにお菓子ができたんだよみたいなことを説明しなきゃいけないんですよね、
はい、
でじゃあなんでティーセレモニーの時は抹茶にミルク入れないのって単純に聞いてくるわけですよ、
はい
はい、でなんでお菓子の中にはその例えばその桜の形やのになんで桜のフレーバーを入れないの、
はいはいはいはい、
ってすごい素朴に聞いてくるんですけど、それにこう明確に答えれないと気持ち悪いじゃないですかそういうことをやって今すごくね 気持ちいい感じになってます。いやちょっと喋りが
一個ずつの理由を自分も勉強もしたし
答えること
で言語化したことで、
あ、そうなんです、
すごいはっきりしてきてるってことね。
めっちゃ頑張って文章にして、あの、
なるほどなるほど、
AI に要約してもらったらとか、まあ、こういうことかみたいな。
でこう自分の何やってんやろう感が、あ、これはこういうことやってんやに変わってるってこと
ですね。そうなんですよ、だから必要なんですよ。だから結構ここ5、6年モダンなことばっかりやってましたけど、あ、なるほどな、だから桜の形作るんやみたいな
ことに
モードになってます。
うわ、もうだからこっからもう一回来るよ。
本当ですね、
うん、でもやっぱね、常に新しいことと伝統の狭間でもがいてるからね、うん、すごいことやね。
すごいです。もう私はもうこういうなんていうんやろう、あのすごいお菓子がまた脈々と続いていくことが嬉しいです。
これね、俺1時間ぐらいいけそうなんですけど時間が来てないです。はい、はい、めちゃくちゃ
すいません、
それで、はい、ちょっとどうしたらいいのってなってます。リスナーが食べたい、
うん、はい、ありがとうござい
ます。どうすればいいですか。
新鮮豆は店舗とうちの、はい、本店とか、京都駅のちょっとした売り場、うちの売り場とか、京都高島屋さんの地下の名家百選というところで新鮮豆をお試しパックというのを販売させていただいております。
はい、
はい、で、まあ、伝統的な生菓子はうちの店頭で販売させていただいて、
はい、
ちょっとモダンなものは京都市京セラ美術館さんなどでお召し上がりいただけます。
その辺ホームページが、
ホームページが、ございますのと、あと最新の情報はインスタグラムで、ローマ字で、和菓子アンダーバー京都アンダーバー金谷正宏で検索していただいたら私の個人アカウントが出てきますので、ぜひフォローしてください。
わかりました。もうみんな必死です今。
はい、
ということで、ね、もう見守って味わってて、
はい、
楽しみにして、うん、いうことかと思いますけどね。
はい、ありがとうございます。
ちょっとまたぜひ来てください。
ぜひ。
おもろすぎました。
うん、ですか。
ね、
はい、最後もう一度名前お願いします。
はい、京菓子司金谷正宏から参りました金谷渡でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
もう金谷さん自身の、
はい、
プレイを聞いていただこうと思います。
はい、
アップアンドカミングで Nothing is but what is not。 本当はここで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。めちゃめちゃかっこいい。
かっこいいですね。
いや、そしてなんかこう、うん、お話ししてた時に感じたこう、うん、
はい、
穏やかさと、うん、その先の情熱と ね、
なんか和菓子職人がこういう曲を作ってるんですね、ま、
ギターでね。
それがまたいいですね。
いいと思いますね。お送りしたのはアップアンドカミングで Nothing is but what is not でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、すぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
こんにちは、京ロコの薄井明子です。
同じく京六の瀬野里子です。こんにちは。
こんにちは。
もうようこそ。
ようこそです。
本当にね、もうリスナーがもう大好きな薄い姉妹が
本当ですよ。
いやもう本当に ね、僕らもまずあの打ち合わせでしこたま笑った後に収録です。
う
です。
もうこの打ち合わせだけは皆さんに本当に聞いてほしい。もう
そのまま出したい、取って出して今回4月放送
はい
はい、
ちょっとねムーっとした感じきましたよ2人が。ああ
そうです、4月4日のね土曜日なんでね、今日は、はい、
何にも言うことないみたいな雰囲気を醸し出してましたけれども、はい、最初ね、あのリスナーの皆さんはもうお気づきだと思いますけれども、いやアンバンさんで、こう4月春はね、母の日ですよ。
そうですよ、
はい、
考えていただいてるんですか。
もちろんです。
そうですよ、
聞き出しました皆さん、ムーってしてたけど、ちょっと秘密にしそうにしてた2人から。母の日です
よ。そうです、
母の日。どんなことになってるんですか。
母の日ギフト。
母の日ギフトは、今年はちゃんと用意しました。
ちゃんと用意された。すごいでしょ。これすごいことですよ、
はい、
すごいですよ。実は 母の日ギフト今回初の試みがあるんです。
何ですか何ですか。
箱入り。
箱入り。今までアンバーさんのギフトで箱入りってなかった。実はね、
いやもう面白かったよ。
本当にすごい。
いや素晴らしかったんです今までのギフトも、
そう
だけど、もう今回のギフトは、どこに出しても恥ずかしくない、箱入り。
お二人言ってました、箱入りですよ。箱を開けたらもう母の日みたいになってるんですよね。
そうです、
そうです。かわいいよ。
かわいいです。
かわいいんです。
かわいいよ。
ただ、放送日の今日はまだ見れない、
見れないんですね。
だいたいいつ頃に
とこの次の週、
来週
末、来週末ぐらいに一応ウェブの方ではアップする予定してます。
皆さん楽しみにしててほしいな、どんなんか。
そして関係者の皆さんとか、すでに買っていただいている方にはお知らせがいくのかしら。
そうですね、 DM が届く予定にしております。
わ、
そこにちょっとこう、アンバーなのに箱入りや、
びっくり。
めっちゃ可愛いやん。
な
ん
かそうですよ、
お母さんにこれあげようかなってなる。
そう、
うん、結構いい感じの、
いい感じの手頃値段の、
ハノイギフトセット、はいはい、ただやっぱこうほら、ちょっとね、それだけでもって
そうい
うことが
そうですよ
あって、
はい、
それも聞き出しました。
皆さん驚きですよ、ここからが、はい、
ひょっとするとっていう、
ひょっとすると
っていう別のギフトをね、はいはい、今検討中、はい、これどういう。
これはアンバンティー。
アンバンティー、
アンバンから、お抹茶をね販売もしてるんですけど、はい、そのアンバンティーから
何らかの
何らかの何らかのセット、何らかの形で
何らかの抹茶セットが、そう、何らかの抹茶関係の、そう、抹茶関係の何らかのセットがね出るかもしれない。
そう、出るかもしれない。
めちゃめちゃ薄い。
出ないかもしれない。
めちゃめちゃ薄い。
何言ってるんですか、これ本当のことやもんね。
本当のことですよ。
皆さんお楽しみに。
嘘でしょ。嘘。本当ですか。
本当です。
そう、来週末にウェブをクリック
してみたら、
はい、何らかの抹茶のセットがあるかもしれない。
あるかもしれない。
そうなんですよ。
すごいね。
まあ、あるかないかお楽しみですよね。
そうそう、サプライズ、
サプライズ、
サプライズ。
なのでウェブへ行ってちょっとチェックしてほしいですね。
そうなんですよ。
なるほど、
これみんなびっくりするでしょうね。
ほんまに、4月、来週ね、来週末ね、
はい、来週末予定です。
来週末ぐらい、はい、ちょうどですよ、ぼちぼちお母さんにとか母の日なんかとかって思って、もちろんあれでしょ、母本人がもう誰にもやけど私で買うわっていう人もいるでしょ。
もちろんご褒美に買っていただいたら、
フォーミーで買っていただくのも全然いいんですけど、
ま
あでもあのリスナーの皆さんね、お母さんに送るんやったらどうしようかな、箱入りの、ちなみに抹茶セットが箱に入ってるかどうかは分かんない。
抹茶セットは作るなら箱に入ってます。
うわ、すごい。これだけは決まってる。ってある時は箱入りやね。
はい、入ります。
だから2種類の箱入りが、今回あるのか、あるのか、
ないのか、
ないのか。
これはものすごい驚きやろね。
もそのためだけにクリックするわ。
そうやね、私もそう思う。
ところが皆さん、そのためだけにクリックしに行くなんていうことが、もうちょっと そんなとこで終われない出来事が起こりました、うん、実は前回来ていただいた時にですね、うんうん、石鹸のサンプルもしくは保湿クリームのサンプル、はい、10名の方にプレゼントしますよと、はい、クリックしていただいて、はい、メールいただいたらお送りしますよと、うん、これがですね大好評につき
そうなんです、
はい、おかわりを、はい、おかわりをさせていただくことに、
はい、
もう一度10名いいですか、
はい、
分かりました。もう一回10名の方石鹸のサンプルか保湿クリームのサンプル、はい、どちらか選んでいただいて、
欲しいよって
欲しいっていうメールを、はい、これがもうふわっとしてるんです。
そうなんです。
フォームもないですね。欲しいよっていうメールを送る、
はい、ください。ラジオ聞きましたって書いてください、ね、
うん。ラジオ聞きました、はい。サンプルが欲しいですというメールを送っていただくと、はい、10名の方、はい、先着10名の方にもう一度送る、はい、送るということです。
送ります。
だからもうサンプルをもらいに行きつつ、はい、母の日セットの確認に行く。
めっちゃいいですね、
うん、本当にそう、うん、めっちゃいいと思う。
めっちゃいい、
うん、どこなんて検索してどこ行けばいいの。
あ、京ロコで検索、京都の京にいるお仕様で検索して、
はい、京ロコで検索
してでウェブページ飛んでもらったらお問い合わせがありますので、そこから石鹸のサンプルくださいって言った
ら、
言ってもらったら
ラジオ見ました、はい、
ラジオ、はい、ラジオ聞きました、
聞きました、はい、失礼しました。
いやもういいな、
いいですよ、もうないですこういうことはね、
はい、すごいです、
うん、
楽しみ
ね、
うん、
そんなないですか、
うん、ないです。これかこれかどっちかどっちか決めあぐねてるとかはあっても、それがあるかないかまでそこまでね、
そうですね、うん、いいと思う、
いいですね、はい、これがアンバン流ですよ、
そう、うん、すごい正直に、
うんうん、いいと思う、
もしかしたら、で、僕の手応えね、
うん、
9-1 であると思う、
あ、
うん、9-1 あると思うんですけど、うん、なんかいろいろ
ね、
うん、細かいところで、
そうですね、
諸事情がね、
諸事情があるから、うん、あるから、
そうですね、
抹茶的なやつか、
うん、
母の日らしいやつか、うん、どちらも箱入り、
はい、どちらも箱入り、
来週末チェック、はい、そして、サンプルの欲しいっていうメールを今日ロコから出す、
はい、
はい、
これもた、もう送ってもらえるもんね、
はい、はい、
経験してほしいと思いますね、うん、この雰囲気のままの、
はい、
石鹸と、
うん、
この雰囲気のままの保湿クリームが届きますから、めっちゃいいよ体に、
ね、うん、
めっちゃいいですよ、
ぜひ、
ね、
一回使ってみるとね、すごいファンになると思うんですよ、私、
もうやめられない、
本当にいいので、
やめられない、ね、
うん、
素晴らしい、いや本当素晴らしいからな、
うん、
こうなんていうの、優しい
ね、
そう
優しいね、
優しいです、めっちゃ優しい、
優しい刺激が全然こう、
うん、本当にね、うんうん、まあなんかすっぴんで痛くなりますよね、本当に、は
い、ありがとうございます、
うん、本当に、うん、
いやもう素晴らしくリラックスした3人に囲まれて、
はい、
幸せな時間でした、
はい
はい、時間が来ましたのでお名前お願いします、
はい、京ロコの薄井明子でした、
そして、
はい、京ロコの薄井のり子でした、
またのご来店お待ちしてます、ありがとうございました、
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9 メガヘルツ
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。先日昔のバンド仲間がやっているレコード屋に立ち寄りましてですね、話をしました。で、今の人たちは Spotify で人気があるものをレコードで買い漁りに来るんだよねという話を彼がしていて、で、この人のアルバムならこれ、このバンドならこれというふうに、なんか一問一答のように売れるアルバムが決まっているという話を彼がしていました。ああそうなんだなと思ったんですけど、まあアーティストによってやっぱり代表作と言われるものっていうのはあるんですけど、ついつい自分もそういうこの人聞くならこのアルバム聞くかと久しぶりに聞く場合もですねなりがちなんですが、意外とあんまり回数聞いてなかったその人の例えばサードアルバムとか4枚目とかを聞いてみるとですね、わっやっぱり好きやったしええもんはええな、確かにそんなにセールスは伸びなかったけどっていうことがあります。ファーストでも大好きになったんですけどね、この間、ちょっとこの人の曲を、 アルバムから聞いてですね、あ、やっぱり好きだなと思ったので聞いていただこうと思います。選んだのはトレイシー・チャップマンでテリングストーリーズ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
なんかお便りが来て
る、お便り来ております、はい、埼玉県の、村田さんからいただいております。ありがとうございます、5年ほど前、うん、ひょんな企画から60年代70年代のフォークソングの沼にはまり今に至ります。
なるほど、
今回、うん、4月の、19日日曜日に北山治さんや、城田純次さんがステージに立たれるということで、これは行くしかないなと思いましたということで、うんうん、丸山公園野外音楽堂でね、はいはい、昼下がりコンサートっていうのが開催されるらしいんです、
はい、
この方ね、京都のフォークソングは10回読みましたが、
いやすごいやん、
もう一度読み返してからこのコンサートに行きますって言ってください。いや、ありがたいなと思ってましてね。
前の週も来はらんやろか、
ね、前の週がね、また私たちのね音楽祭やるんですよね。
やるんです。ぜひね、はい、どちらもいいんじゃないかしら。
いや、本当ですね。はい、シアターイーナイン京都で4月の11、12、土日にね、はい、やりますので。
半径イーナインで調べてください。
そうです。よろしくお願いいたします。
そして京都のフォークソングっていうのは炎上さんが編集したね、うん、すごく面白い、はい、本なんですけどね。
そうなんです。
これもぜひ着目していただきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、番組で紹介している2つのフリーマガジン、半径 500m おっちゃんとおばちゃんをメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に毎週プレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、はい、どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。